改めまして皆さんおはようございます。すぐる一週間の歩みはいかがお過ごしでしょうか。現在新型コロナウイルス感染症オミクロン株の流行による第6波の影響で、残念ながら教会堂での礼拝を一時休止しております。そんなコロナ禍もなんと3年目、一体いつまで続くのでしょうか。詩編にはこんな祈りがあります。詩編13編1節から2節、詩編第13編1節から2節。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。あたかも現在の私たちの思いを代弁しているかのようでさえあります。しかしその一方で、詩編には次のような時にかなって美しい、私たちを慰め励ましてくれる言葉もございます。詩編91編2節から4節、詩編第91編2節から4節を読んでみます。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。主は恐ろしい疫病からあなたを救い出される。主は恐ろしい疫病からあなたを救い出されるというのであります。このコロナ禍もやがて収束し、私たち一人一人に本当の意味で癒しと回復の時が一刻も早く来ますように、共に祈って参りたいと思います。ちなみに、私たちお茶の水キリストの教会では、今年2022年のテーマを、それこそ先取りの信仰で、回復の時、Time of Restoration、回復の時、Time of Restoration とさせていただきました。そこで、私野口が説教する際は、回復、すなわち癒しということで、しばらく主イエスキリストの癒しに特化して、主イエスの癒しシリーズで説教させていただいております。本日はその3回目といたしまして、マタイの福音書第15章21節から28節より、あるカナン人の女性の悪霊に取り憑かれている娘の癒しに着目してまいりたいと思います。ところで、ここ最近よく話題になっておりますナッジ理論、ナッジ理論なるものをご存知でしょうか。ナッジ理論のナッジとは、肘でつつくとか背中を押すという意味であり、まあ、その人に強制するのではなく、優しく後押しすることを通して極めて自然な形で自主的に行動変容を促すという、いわゆる行動経済学の理論のことであります。親の象が子供の象に何かを促すときに、その鼻で優しく後押ししている、そんなイメージであります。例えば最近よくトイレなどに、きれいに使っていただいてありがとうございますというメッセージが貼ってあるのは、まさにそんなナッジ理論適用の一例なのではないでしょうか。聖書の中にもナッジ理論的に受け止められる箇所がいくつもあります。例えばモーセの十戒、モーセの十戒の第一回、あなたには私の他に他の神々があってはならない、出エジプト記20章の3節ですが、あなたには私の他に 他の神々があってはならない。実は言語のヘブライ語で見ますと、この第1回のみならず10回はすべて何々してはならない、何々してはならないなどという戒め帳ではなく、むしろ何々するはずがない、何々するはずがないというような信頼にあふれた優しい表現になっているのであります。例えばこの第1回は、あなたには私の他に神々があるはずがない、そのようになっているわけです。これもある意味聖書に見るナッジ理論なのではないでしょうか。それはさておき、本日はマタイの福音書第15章21節から28節を通しまして、主イエス・キリストが目を留めた一人の女性とのやりとりを見てまいりたいと思います。ちなみにその女性とは、古代ユダヤ社会では最も蔑まれ、意図小さき存在と考えられた異邦人の女性であります。当時の行き過ぎた先民思想による異邦人への偏見と、男尊女卑による女性差別という現状から、異邦人の女性は異邦人と女性という二重の意味で極めて小さく低く見られていたのであります。しかしなんと主イエスはそんな最も小さき存在と認識されていた異邦人女性の信仰をとてつもなく大きな信仰として称賛しているのであります。これは一体どういうことなんでしょうか。よろしければご一緒に2000年前のカナン地方、スロ・フェニキアへとタイムスリップいたしましょう。なお本日の箇所、マタイの福音書15章21節以下に記されております出来事は、同じ教官福音書のマルコの福音書7章24節から30節にいわゆる並行箇所がございます。そちらも参考にしますと、より今朝の箇所が立体的になり分かりやすくなりますので、並行箇所の情報を織り交ぜながら本日の箇所を多面的総合的に見ていきたいと思います。さて、主イエスは日々の慌ただしい歩みに束の間の休息を得ようとしたのでしょうか。ガリラヤ地方の北西にあたるツロとシドンの地方へ立ち退かれたというのであります。マタイは立ち退くという表現を使っております。またマルコは、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかったと書いておりますので、しばしの休息と誰にも邪魔されることのない密室の祈り、いわばディボーションの時を持とうとされたのではないでしょうか。このことから私たちクリスチャンにもそれなりの休息と誰にも遮られることのない神様との深い交わり、ディボーションの時が必要なのではないでしょうか。愛を持って人の話を聞いたり奉仕することはとても尊いことでありますし、神様に喜ばれることであります。しかしながら、それ以前にまず私たち自身が十分に恵まれる、すなわち私たち自身がしっかりと癒され、慰められ励まされていることが大前提として必要なのではないでしょうか。そのためにも信仰生活を前進させることのみを考えるのではなく、時に休息や充電のために立ち退く必要があるのではないでしょうか。そのような意味で、時に信仰的勇気ある撤退をしたいものです。ところで、そんな主イエスが立ち退いた休息の地に、主イエスを待っていた人がいたのであります。正直、主イエスも本当に疲労困憊の中で、多少ともやれやれという思いがあったのではないでしょうか。正直、私だったらそう思ってしまうかもしれません。しかしながら、そんなちっぽけな私とは違って、主イエス・キリストは真剣に、そして真摯に、その人に向き合っていくのであります。その人とは、マタイによれば、カナン人の女であり、マルコによれば、その女性はギリシア人で、スロ・フェニキアの生まれであったというのです。ちなみに、広い意味ではカナン地方の出身、より狭く言えば、スロ・フェニキアの出身であります。つまり、 葛飾は柴又みたいな感じで、カナンはスロフェニキアといったところでしょうか。そしてギリシア人というのは必ずしもこの女性が人種的民族的にギリシア人だったということではなく、それは広い意味で異邦人を指す意味でございます。聖書の世界ではユダヤ人以外のものをすべてギリシャ人と呼んでいたわけですが、それはちょうど子供が外国人を見てすべてアメリカ人と呼んでしまうようなものではないでしょうか。つまり主イエスを待っていたその人は当時のユダヤ人から見ればある意味蔑まれていた異邦人であり、しかも男尊女卑の風潮が強かった古代においては女性ということで、さらにその価値は低く見られていたはずであります。その意味におきまして、冒頭でも述べましたように、この女性は当時のユダヤ社会におきましては最下層の人であり、最も小さき人ということになるのであります。そんな意図小さき無名の異邦人女性が主イエスのもとにやってきて、悪霊に取り憑かれている娘の癒しを叫びつつ懇願しているのであります。随分と前になりますが、私も息子が幼き頃、川崎病という難病で病院をたらい回しにされそうになった時に激怒して若い医者に食ってかかり懇願したことを思い出すのであります。この女性はそんな藁にでもすがる思いで主イエスのもとに出てきたのではないでしょうか。悪霊に取り憑かれた娘の癒しを必死に求めるけなげな母親の姿がここにあります。ところがそんな女性の切実感とはある意味裏腹に、煮え切らないと申しますか、非常に冷淡とも思えるような主イエスの対応がそこにはあったのであります。マタイははっきりと23節に、イエスは彼女に一言もお答えにならなかった。イエスは彼女に一言もお答えにならなかったと記しています。沈黙は金なりということわざがありますが、どう考えてもその言葉はここでは決してふさわしくないように思うのであります。確かに主イエスは他の箇所では巧みに、そして意味のある沈黙を守っている場合があります。例えばですね、ヨハネ6章の8章にあります会員の現場で捉えられた女性の話、あの時も主イエスは沈黙を守っています。沈黙しつつ地面に何かを書いておられた、許しという言葉を書いていたんじゃないかとか、あるいは不適された子供がよくやるように、ローマ式道路の石畳の溝を単に手でなぞっていたんではないか、などと言われたりしております。想像の域を出るものではありませんが、おそらくこの女性は、会員の現場で捕らえられた女性ですので、着物もはだけていた可能性がありますし、また、男衆の面前で、そのいやらしい視線に耐えられなくなっていたかもしれません。そんな中、主イエスが地面に伏して沈黙を守られたのは、まさにそんな女性に対する配慮であり、かなりの可能性で、あえて女性から視線を外されたのではないでしょうか。沈黙のうちに主イエスはその場にいた野じ馬根性丸出しの男衆に視線を外すように促されたのかもしれません。では、今日の箇所でのイエス様の沈黙は一体どんな意味があったんでしょうか。それを考える前に先に進みたいと思います。ところで、主イエスにいわば無視された女性はそれで諦めませんでした。弟子たちによれば彼女は引き続き叫びながら主イエスについてきたというのであります。そこで主イエスは沈黙を破られました。24節をご覧ください。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。何か励ましの言葉でも出てくるかと思いきや、出てきた言葉は私たちも耳を疑う言葉でありました。主イエス曰く、自分は救いを必要としているユダヤ人を念頭に置いているのであって、あなた方異邦人は眼中にありませんよとも取れる。それはそれはひどい言葉を浴びせられたのであります。主イエスはとても疲れていて、精神的霊的許容範囲がかなり狭くなっていたんでしょうか。あるいは当時の異邦人差別や男尊女卑の風潮を当然のごとく受け入れたんでしょうか。 なぜ真剣に求めてくるものに、求め続けてくるものに、こんなことを言ったのか、正直理解に苦しみます。しかし、とりあえずここでも先に進んでみましょう。なんと、これだけ言われても、この女性は諦めることはなかったのであります。彼女はさらに食い下がって、25節で、主よ、お助けください、と言っています。まさに、三度目。彼女の求めは果たして、三度目の正直となるのでしょうか。それに対する、主イエスの答えはこうでした。26節をご覧ください。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことです。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことです。三度目の正直どころか、帰ってきた主イエスの言葉は無情にも、ユダヤ人の救いを取り上げて、異邦人に渡すことはできないと受け取れる内容の、まさにダメ出しだったのであります。しかもここで主イエスは、この異邦人女性を子犬扱いしています。ちなみにここで子犬とは、決して別称ではなく、親しみを込めたワンちゃんというほどの意味ではないかとの議論もありますが、私はそんな議論に意味があるようには思えません。どんなに好意的に解釈したとしましても、この主イエスの言葉自体には積極的な意味とか隠された比喩を読み取ることは困難です。さて、ここまで主イエスの言動を見てまいりました。門前払いとも取れる最初の沈黙、そして二度目のユダヤ人優先発言、そして三度目の異邦人絶望発言。なぜ主イエスはこんな一見愛のない冷たい言動を繰り返したんでしょうか。ここで着目していただきたいのが、教育を意味する英語のエデュケーションの語源であります。教育を意味する英語エデュケーションの語源。エデュケーションの語源は、ラテン語のエプラスデュケーレ。ラテン語のエプラスデュケーレ。エは外へ。デュケーレは引き出すであります。つまり、そのエデュケーションの語源、ラテン語のエ、デュケーレの元来の意味は、外へ引き出すであります。つまり、教育、エデュケーションとは、悪い意味での日本の教育のように、詰め込むものではなく、むしろその人からいいものを引き出すものである。引き出すものであるということではないでしょうか。これらのことを念頭に置きますと、ある意味、主イエスの不可解とも取れる、このカナンの女性に対する三度にわたる冷淡な言動は、まさにこの女性から主イエスキリストが信仰を引き出そうとした教育の結果とも言えるのではないでしょうか。ある意味、教育というものは確一的に十把一からげにはできないものであります。その生徒その生徒によって性格も環境も違いますので、一人一人の状況に即した教育が求められます。ですから、主イエスも全ての人に、このカナン人の女性のやり方を用いてはおりません。他の箇所では、その求めに応じて即座に癒したり、あるいはすぐに問題を解決している場合も多々あります。しかしながら、ある意味主イエスは、このカナンの女性とのやり取りの中で、いわば良いスカウトのように、この女性に何かダイヤの原石のようなキラリと光るものを見出したのではないでしょうか。まさに主イエスは優れた教育者として原石である彼女を磨き、良いもの信仰を彼女からエデュケーレ引き出されたのであります。さて、主イエスによって引き出された彼女の信仰がこれであります。27節、主よ、その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。主よ、その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。彼女は主イエスの言葉に反することなく、それを認め、肯定しつつも、いい意味でしたたかに、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと、食い下がる信仰を発揮しているのであります。無視されても、拒絶されても、蔑まれても諦めない信仰。そんな信仰を主イエスは、彼女との教育的なやり取りの中で、エ・デュケーレ、 引き出されたのではないでしょうか。そして最高の教育者、真の教育者らしく、主イエスは生徒を褒めることも決して忘れないのであります。28節をご覧ください。ああ、あなたの信仰は立派です。ああ、あなたの信仰は立派です。私たちも主イエスに、あなたの信仰は立派ですと言われてみたいものであります。ちなみにここで立派と訳されております言語のギリシャ語、実はメガスという言葉が使われているのであります。それはちょっと古い言い方ですが、あのメガトン級のメガであります。すなわちそれはとてつもなく大きいという意味なんですね。主イエスは当時のユダヤ社会の常識的観点から言えば、最も小さいものと見られていた名もなき異邦人女性の信仰をメガス、あなたの信仰はとてつもなく大きいと称賛したのであります。まさに彼女は主イエスとの教育的なやり取りの中で、とてつもなく大きい信仰、メガ信仰を引き出され、それこそ信仰的な意味で小さな巨人へと変えられたのではないでしょうか。私たちもその信仰生活において、何か自分の祈りが聞かれていないのではないか、自分の願いは拒絶されてしまっているのではないか、そう考えてしまうことがあります。しかしながら、そういう時こそ私たちはメガ信仰を引き出されるべく、主イエスの信仰教育を受けていることを自覚したいと思うのであります。そして主によって信仰が引き出されたのなら、そんなあなたを待っているのは、主によって投げかけられるメガス、あなたの信仰は立派ですとの称賛の言葉なのではないでしょうか。さて、主イエスはただ褒めているだけではありません。28節後半で主は彼女を褒めた後にこう付け加えています。その願い通りになるように。そしてその結果をマタイは次のように報告しています。すると彼女の娘はその時から治った。本当に彼女は心底ほっとしたのではないでしょうか。冒頭でナッジ理論のお話をさせていただきましたが、ある意味本日見てきましたカナンの女性の悪霊に取り憑かれた娘の癒しの出来事にも、主イエスのカナンの女性に対するナッジ、すなわち背中を押す姿勢が見受けられるのではないでしょうか。今回の箇所における主イエスの促し、ナッジは必ずしも優しい後押しではなく、むしろかなり手厳しい後押しであったと思いますが、ある意味主イエスはその人を見て耐えられると判断して、そのようにされたのではないでしょうか。ところで私たちクリスチャンも、元はといえば究極的には主なる神様のナッジ、すなわちその導きや促しによって救われたのではないでしょうか。そしてまた直接的には、誰か先輩クリスチャンの、言うなれば霊的ナッジ、その後押しによってキリストへと導かれたのではないでしょうか。私野口は中学校1年生の夏にバプテスマされクリスチャンとなりました。そこにはおおよそ次のような直接的な経緯がございました。実は私はその夏に行われました日立クリスチャンキャンプに参加していたのでありますが、その最終日の前夜に行われた伝道集会の中で、ある伝道者よりなんと名指しで、吉谷君、バプテスマを受けてはどうかと言われたのでした。しかし私はまだその勇気がなく、それにはすぐに答えられませんでした。ところがその伝道者はある意味しつこく、まさにあのカナンの女性のように何度も何度も食い下がって、中学1年生だった私に畳みかけてきたのであります。しかも最終日の朝、その伝道者は私に対してまさに殺し文句のようにこう言ったんですね。吉谷君、今日帰りがけに交通事故に遭って死んでしまったらどうする。それを聞いた私は帰って意固地になり、絶対受けない、絶対バプテスマは受けないと山を降りたのであります。しかし下山後、すなわちキャンプ終了後から、ずっと私は自分自身の救いということについて考えざるを得ませんでした。 そして結果的にその2週間後の日曜日、私は自ら志願してバプテスマされたのであります。おそらくこのことの背後にも見えない主なる神のナッジ、そして結果的には万事を益としてくださる神様のもとで、あの伝道者の脅迫まがいの、いやそれはちょっと言い過ぎですが、今日帰りがけに交通事故にあったらどうするという言葉が霊的ナッジとなり、優しく、いやかなり手厳しく私を後押ししたのかもしれません。ところで昨日の土曜日、伝道学院の旧約聖書歴史書の授業で学院生の鈴木敦弘兄弟とエステル記を学ぶ機会がございました。その際にも言ったんですけれども、あのユダヤ人のペルシャ王妃エステルも、おそらく養父モルデカイのあの一言が霊的な後押しとなったのではないでしょうか。エステル記第4章14節後半、あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるのかもしれない。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。願くば私たちクリスチャンは、先に救われた者として、これから救われる誰かに対して霊的ナッジ、そっと後押しすることをしてまいりたいと思います。そしてそのためにも、まず私たち自身をナッジして後押ししてくださるお方がいてくださるという事実を、なかなか前に進めないこのコロナ禍の中でこそしっかりと覚えたいものであります。最後になりますが、あのイソップ童話の北風と太陽の話を思い出してください。このお話もナッジ理論的なお話なのではないでしょうか。ぜひ私たちもあの北風のように冷たく強制するのではなく、むしろあの太陽のごとくに暖かく後押ししたいと思います。そして何よりも、まず主なる神様が私たちをそれこそ太陽のように暖かく優しく後押ししてくださっていることを実感したいと思います。古くからアイルランドに伝わる祝福の祈り、アイリッシュブレッシングには次のようにあります。アイリッシュブレッシング、私たちの前に歩むべき道が常に開かれますように、願くば優しい風があなたの背中をそっと後押ししてくださいますように、陽光が顔を上げたあなたを暖かく照らしてくださいますように、雨があなたの田畑をしとしとと潤してくださいますように、そしてまた会う日まで慈しみの神が私たちをしっかりとその御手のうちに抱きたまいて、平安を安らかにお与えくださいますように。アーメン。今日もまた主なる神様がナッジ、すなわちあなたの背中をそっと後押ししてくださいますように、一言お祈りをさせていただきます。御在天の恵み富田も、私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き皆を賛美し、その屈しき御業を褒めたたえます。週の初めの日の朝、私たちは主イエス・キリストの十字架と復活を覚えて、こうして礼拝できましたことを感謝いたします。現在地球規模の脅威としての新型コロナウイルス感染症第6波により、教会堂での対面の礼拝を休止しております。どうか主よ、お一人お一人をお守りください。働く医療従事者の方々の働きをお支えください。そして願わくば一刻も早く教会での礼拝が再開できますように、どうぞお導きください。ただそんなコロナ禍にありましても、このように教会ホームページからの説教配信などを利用して、各自各ご家庭で礼拝ができますことも感謝いたします。それぞれの主にある礼拝を豊かに祝福してください。私たちの教会は今年イザヤ書40章31節の御言葉を聖句に、回復の時というテーマを掲げています。願くば私たちをコロナ禍から一刻も早く回復なさしめてください。また教会としても本来の姿を回復できますようにお導きください。さらにはやがて来たるべき 究極の回復の時を期待しつつ、主よあなたをこそ日々待ち望むことができますように、どうぞお導きください。私は今コロナ禍の中で肉体的にも霊的にも思うように前に進むことができません。どうか主よ、そんな私たちをナッジ、優しく後押ししてください。この礼拝の時を感謝しつつ、この祈りを救い主、主イエス・キリストの御名を通して、尊き御前にお捧げいたします。アメン。